土曜日午後9時、ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの時間がやってまいりました。皆さん1週間いかがお過ごしだったでしょうか。これから1時間イエス・キリストがあなたの人生に素晴らしいことをしてくださることを期待しながらお届けしたいと思います。お相手をするのは井田木原誠と
木原純子です。
よろしくお願いします。さて、ゴスペルメッセージオンサタデーナイトと放送してまいりましたけれども、今度はですね、私が今までの人生の中で最も感動した本がありまして、今読んでいる本はですね、天国は本当にあるって本をですね読み始めたんですけど、とってもいい本なんですけど、ちょっと今日、飯塚から帰ってくるときバス乗っておりましたら、気がついたら読みながら寝ておりましてなったんですけども、だけどとってもいい本なんですけども、今までの中で人生で5冊選べといったら選ぶ本が何冊かありますか。その中に入る3冊選べといっても入る本がありまして、日本語では私は奇跡を信じると、本来の英語の題は I believe in miracle っていうですね、 I believe in miracle っていうですね本があるんですけども、これは1950年代に、ラジオを通してアメリカで、放送を始めて、そしてそのうち、カーネギーホールって言いますかね、有名なカーネギーホールじゃなくてその別のところなんですけど、そこで、癒しの集会となりまして、たくさんの方が奇跡と癒しを体験した、その中から21人の、驚異的な癒しの証を実例を書いた本なんですね。でその中で何人かはもう私もこれ5回ぐらい読んでたんですけども、もっと読んでますけど、電車の中で最近読み返してまして、読んでると涙が止まらなくなるんですね。でも周り関係なく、で全部がそういうわけじゃないんです。いくつかの話は涙が止まらなくなる、いくつかの話はこうなんていうか泣くというよりもなんかこうちょっと深い系のねを感じたりします。本当に神様の癒し、イエス・キリストによる癒しと奇跡っていうのはちょっと何でしょうかね、すごいって言うんでしょうか、こう深いって言うんでしょうか、哀れみ飛んでるって言うんでしょうかね、それをこう思わせる、まああの証実際に残ったことなんですね。それをこれからまあ毎週紹介していければいいなと思っています。今日は実際の話というよりも、まあ、その最初の章にキャセン・グリムが少し話している、これから話すことをについて話しています。それをちょっとねご紹介してみたいというふうに実は思っています。それをしながら皆さんのお便りをお届けして、そして、少しでも多くのゴスペルを聞いてあげればなというふうに思っています。さて、今日はブルース・カイさんからお手紙をもらっております。こんばんは、ブルースカイです。
こんばんは。
1月2日は僕の誕生日でした。確か、11歳でしたよね。11ですね、はい、サッカーやってるからぴったりですね、うん、ですが1月1日 に熱が出て、ね、1月2日、病院に行くとインフルエンザでした。でもすぐに薬局に行って吸入をしたら1月3日に熱が下がりました。でも誕生日にインフルエンザになったのは残念でした。本当だったらおばあちゃんに誕生日プレゼントを買ってもらいに買い物に行くはずでしただったけど、インフルエンザで行けませんでした、はい。まあ、でもインフルエンザ治ったらまた、ね、ぜひ、1週間くらいの誕生日のことを言っていただければいいなと思います ね。で日曜日に教会に行けなかった時、でもインフルエンザが悪いことだけではなく、インフルエンザで日曜日に4日ですかね、4日に教会に行けなかった時に初めて一人でオンラインをして、生産をお母さんが用意してくれました。途中でオンラインが止まったりしました。お母さんがチラチラ映っていました。お母さん映ってよかったですね。で一人でオンラインして感想を聞かせてほしいですよね。リクエストの曲は詩編125編ですと、ね、ことですね。11歳で最初の礼拝はオンライン、いかにも今の時代のこれ新しい語りかけではないでしょうかね、21世紀型の、新しい、ね、新進人類というんでしょうか ね、まあ、もうインフルエンザはもう治ったでしょうから、また明日ね教会でお会いできるのを楽しみにしていますけれども、はい、1月1日の日にね教会に来れてみんなでお祝いできてよかったですね。でも、まあインフルエンザ早めに分かってよかったですね、ね、はい、ということです。それでは、そのブルースカイさんのリクエストで詩編125編ですね。
はい、病気治ってよかったですね。それではオープニングに、聞いていただきます。曲は詩編125編、作詞作曲する
作曲だけです。
あ、作曲だけ作曲作詞は詩編125編そのものですね、はい、作曲は、その口彩さんです。どうぞお聴きください。Thank you.
はい、ありがとうございました。ブルースカイ君のリクエストで詩編の125編でした。それではですね、先ほど話しました少しその本の紹介をしております。 I believe in miracle、 私は奇跡を信じるって本なんですけれども、それはさっき言いました21人の方の驚異的な癒しの証が出て、まあ、話が出てるんですけども、その21人の話の前に、まあ私は奇跡を信じるってことで、こういうことをねキャサリン・クルマンさんが書いてます。ちょっとだけ触りだけ話しますね。この本を読まれるにあたり、あなたが、ね、読んでる皆さん、あなたがですね、信じたいとは思っていないことを私が何か無理やり納得させようとしていると、もしやお考えなら、この本はお読みになる代わりに、どうぞ初めからなかったものと思ってください。疑い深い人々に奇跡ぐらいで納得していただけるとは思いませんし、その見込みもなさそうですから。また荒探しをしようとか眉唾物だとか言って初めから疑いの念を持って読まれるくらいなら、この本を誰か他の人に回して読んでもらってください。というのは、ここに収録されていることは、そういったことが自分の身に起こった人たちにとってはこの上になく神聖なものだからです。その人たちの体験はあまりにもかけがえのない神聖なものですから、冷やかし半分に読んだり物笑いにしようとして聞く人たちにはお話しするのはどうかという気がするのです。これらの経験は恐れと深い感謝の念によってこの中でそっと大事に守られています。そうした経験はそれが起こった瞬間と同じく今もその人たちにとって現実なものであり、驚異的な出来事なのです。すごく大事なことなんですけど、私が何回も読んで電車の中で人目がいるのに普通なら泣きたくないのに涙が止まらなくなってしまうのは、本当にそこで神様の体験した、本当に精霊が神様が働いてくださって、その人の人生に特別な出来事をしてくださった、それを体験した人にとってはもう生涯忘れられない、それによって人生が根本から変わってしまった、そして一時的なものじゃなくて死に至るまで天に至るまで変えてしまうほどの大きな出来事であった、そういう特別な出来事なんですね。だからそれをその荒探しをしようとか眉唾物だと思って、聞いてほしくはない、読んでほしくはないってことなんですね。そう、確かにこれは21人の証を見ると、そう確かにそうだと思いますし、まあ、私は全くそう思ってないのでこれを読みますし、ラジオを聞いてる皆さんですね、ぜひこれから、ね、ゆっくり紹介していきますけども、楽しみにしてほしいと思うんですね。今もイエス・キリストは生きていて、こういうことをなされる、そして私は日本でこれから、それ長崎でこれから起こってくる、長崎だけではなくて日本中でここから発信して世界中でラジオを聞いている皆さんの上に、またインターネットを見てらっしゃる皆さんの上にこれが始まってくると本気で信じています。というのは、私はこの本に出会ったのは20代の時でしたから、もう30年以上前ですけど、その30年ぐらい前にこれを読んで、これが日本に起こってほしいと本当に思いましたし、日本に起こると信じて、来たんですね。そして私はリバイバルを信じていますが、その時にこれが起こってくると信じています。日本だけじゃなくて世界中でですけども、ね、それを信じてラジオの放送も始めましたので、それを期待して、まあ、原点に帰ってこれをね届けたいと思っています。私が、キャサリン・クルマンが癒しをもたらす祈りの力と神の力を信じているからといって、医学や医者あるいは薬の使用などに反対しているように思われるなら、それは誤解です。もし私に何か職業を選べと言われたとすれば、十中八九医学か法律のどちらかを選んでいたことと思います。が、私には選択の余地がありませんでした。福音を述べ伝えるために神に召されてしまったのですからと。私も実は医者か弁護士になれたらいいなって思ってたことがあります。まあ弁護士になりたいと思ったこともあります。医者になりたいと思ったこともありますね。まあ、もちろん実際ね、能力がないとできませんから、なれたかどうか別として、今でも、なんていうかな、どちらも経済的に豊かになるんですけど、そういうことじゃなくて、本当に何でしょうかね、本当の意味で、お金儲けではなくて、本当に医学を志し、本当に困った人たちの弁護をする弁護士っていうんでしょうね、そういう、まあ、そういうね、お仕事に就く人たちってのは尊敬してますし、まあ、そういう仕事ができたら素晴らしいと思います。ただ、まあ、キャサリン君はそうであったように神様の働きに召されてしまった、ね、これ最高の仕事ですけれども、私もまあそうだったんですね。まあ、エルマ・ヘス博士という方がおられて、アメリカに、これは昔の話ですけども、アメリカ医師会の会長に就任が決まっていた頃、まあ、次のような論説を発表していますと。最高の存在者、神様ですね、に対する信仰にかける意思は医療に携わる資格がないと。まあ、これはアメリカのことですけれども、日本にもこういうふうに言ってくださるお医者さんが生まれることを本当に期待します。 人間の能力を超えて、人間の力を超えて働く、人間を創造された、クリエイトされた方がいらっしゃることを信じるお医者さんが生まれることを本当に期待しましょう。これはペンシルバニア州イアリー市の泌尿器学の権威の言葉です。病室に入っていく医師は自分一人だけではない。患者に対して彼にできることは、科学的な医療という物質界の道具を使って任に当たることだけである。それ以上のことを行うのは、より高度の力に対する彼の信仰である。最高の存在者のおられることを否定する医師がいるなら、その人には医療を行う資格がないと私は言いたいと。これだけはっきりね、立場のある権威のある人が言ってくれて嬉しいです ね。本当にそれは大事なことだと思います。命を軽んじない、そして本当に、その人間を使えた方に意見の根を持って携わるってことですね。で、私はその尊敬しておりますね。でもその医療を超えて、医学を超えて神が働かれることもまた事実です。で、ヘサガセって彼は南部市会の第48回年次大会において、講演会を行ったと。でその中で、すごく大きなグループの、立場あるお医者さんなんですね。1万人以上の会員がいるお医者さんの、全国的な組織の中での会場ということですね。で彼はさらにこう言ってるんですね。我が医科大学は科学的な医学の基本原理を教えるという偉業を成し遂げている。しかしながら、私が懸念するのは、基本としての科学に力を入れるあまり、精神的な価値を教えることがほとんど無視されている点であると。そういうことを彼女は言ってたわけですね。で、ヘス博士が強調しているように、癒しはすべて神によるものです。医者は診断をしたり、薬物で治療することができます。また、医学が自分をはじめ人類にもたらしてくれた最高のものを自分の患者に役立てることができます。が、突き詰めれば癒しは神に属する神の力なのです。医者は骨を継ぐという力と技術を持っていますが、それでも神による力が患者を癒すのを待たなければなりません。外科医は手術の中でも一番難しいものを巧みに処理することができます。彼はその磨かれた知性を駆使する外科用メソンを立ち直るかもしれませんが、やはりより高度の力が実際に癒してくれるのを待たなくてはなりません。なぜなら人間には癒す力が授けられていないからです。これははっきり知らないといけませんね。どれほど確かな真理であっても、それを強調するために同じように重要な他の真理を締め出すようでは、それは実質的に誤ったものです。神の力に対する私の信仰は、医師外科医が自分の患者の癒しと回復を信じるという、その信念と少しも変わりはありません。医者は自然、神が徐々に癒すのを待ちます。一方、私は神は徐々に進む過程を通して癒す力を持っているだけではなく、もし神が意図されるなら、瞬時に癒すことがおできになり、その力をお持ちであることを信じています。神は全知全能であり、どこにでもおられますから、時間の制約を受けたり、人間の物事に対する考え方、神学、先入観などによって制約されることはありません。必要な時に医者にかかり、薬を飲み、手術を受けたりするのは罪だと私が考えている。もしそう思われるとすれば、さあ大変な誤解です。確かに私は、神は科学的な医療という物質界の道具なしで、瞬時に癒す力をお持ちだと信じています。が、同時に神は、活用するための頭脳を与えておられるとも信じています。神は私たちに知性、そして意志を授け、私たちが昔ながらの様式を働かせるのを期待しておられるのです。もしあなたが病気で、しかも奇跡が信じられるほどの信仰のたまものをまだ受けていないとします。その場合、考えられる最上の医学の助けを借りてください。そしてその疑ったる人を通して、神が働いてくださるよう祈るのです。医師があなたを治療するにあたって、神による導きがあるように祈り、それから医師もあなたも、神が実際に癒してくださるのを待ってください。人間側からの助けがあってもなくても、神の癒しの力は紛れもない事実なのです。ね、で面白いこと書いてある。私個人に、これね、キャサリン君はすごい奇跡を行っていたので、当時神様が。私個人に何か癒し力があると、もしお考えなら、それは全く逆です。この本の中に記録されているどんな奇跡であれ、また肉体に残ったどんな癒しであれ、私に何かトリエがあったとか、何がしかの力があったということは全然ありません。私の癒すなどといった力は少しもないのです。ただ私にできるのは、あなたに道を指し示し、あの偉大なる下のところにあなたを案内してイエス様のことです。祈ることだけです。それから先はあなたと神に任されています。とっても大事なことなんです。あなたと神に任されているんです。私は道を示して、そして祈ることができますが、そこから先はあなたと神に任されているんですね。私の場合は私と神に任されている。 ラジオを聞いてるあなたと神任されてるんですね。私は神が私にしてくださったことを知っており、また数知れぬ人たちになさったことを見てきています。神があなたに何をなさるか、それはあなた次第なのです。神の力を制約するものがあるとすれば、それはその人の内側にあります。神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中で蘇らすと、エペソ人の手紙、ね、聖書の中に書かれています。神がご自身の力の絶大であるのを語れるとき、宇宙を生起させた力を指しておられません。それは確かに偉大ではありますが、むしろこの場合はイエスを死者から蘇らせるときに表されたあの力のことを指しておられます。キリストの復活もそうでしたし、私のキリストと共にある復活もそうなりますが、人類がこれまでに知った、また今後知ることになる最高度に力が演じされるもの、絶大な奇跡なのです。復活のことですね。死に誓った復活、使徒パウロは記しています。そしてキリストが復活なされなかったのなら、私の宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。しかし今やキリストは死者の中から蘇られましたと、うん、でキリスト教の信仰が有効かどうかは、ある最高の奇跡にかかっています。キリスト教伝体系が立つか倒れるか、その土台となるものはこの奇跡という真理、イエス・キリストの復活にかかっているのです。もしこの復活が事実無根だとすれば、伝体系はバラバラに崩れてしまうと使徒パウロは告白しています。というのは、そうだとすれば、まさに私たちの宣教は実質ないものになり、あなた方の信仰も実質ないものになるのですと、パウロは言っている通りです。これだけの挑戦状を突きつけて、奇跡というものに訴え、奇跡のに立ってその主張を貫き通そうなどという宗教は他には一つもありませんと。キリストは死んで蘇った、復活したという、この絶大的な奇跡、この奇跡の上にキリスト教は成り立っています。そこを信じることから出発します。で、その方がその力を持って、私の体を、人生を癒してください、回復してくださいということですね、うん、キリストは生きておられるゆえに、私の信仰は虚空ではなく、私の宣教も空虚ではありません。さらに何が不可思議かといって、この優れた力の偉大さが私の自由に任されている点が実に不思議なのです。私たち自身何の力も所有してはいません。一切の力は神に属しています。実に神の御子イエス・キリストの復活という奇跡は現実のものです。神は私たちの死ぬべき体に将来復活という奇跡を約束しておられます。ですから、今日私たちの肉体における癒しという奇跡に対して、神を信じるということが一番すっきりと死の通ることになりますと、うんぬんと。ちょっとね、初めて聞く人は難しかったかもしれませんけども、まあ、この後の話は実際の話なんで全然難しくありません。現実に病、まあ、単なる病気じゃなくて、もう治らないと言われる、もう終わってしまう人生と思われたところから、神が働かれた、生きて働いた、実際の生活の中に来てくださった神の愛と奇跡の話なんでね、今日はちょっとその前に書かれてることなんですけども、ね、まあそういうことなんですね。で、その復活を罪に置いているキリスト教は、まあ、そういうことがある。で、医療を通して神はもちろん働かれるけれども、その時間をかけてあることを瞬時にすることができるなるんですよということをね、まあ、書かれています。まあ、それではここでね、一曲聞いていただきたいんですけども、実は放送の前に、お電話がありまして、佐賀友さんからですね、リクエストがありました。風の響きの第一週のイエス・我が救いですね。で、佐賀友さんはもうすぐ誕生日だそうです。20日ですね。まあ、今日はしてもいいんですけど、来週にしましょうかね。というのは、今日はまだ10日ですので、来週ありますので、来週も佐賀友さん聞いてくださいね。で、チャペルコンサートに来てくださって、チャペルコンサートは17日。
いや、24日。
あ、17日は癒しの集会か。はい、あ、はい、じゃあ、4日ですから、じゃあ、ラジオで来週お祝いをした後に、チャペルコンサートありますね。
はい。
はい、で、来週、ね、必ずお祝いできるように、ファーストビューティーにですね、ミッションファーストビューティーに覚えておいていただきましょう。はい、佐賀友さんね、おめでとうございます。どうか早いですけれども、ハッピーバースデーです、はい。来週ね、ゆっくりお祝いしたいと思います。それでは佐賀友さんのリクエストお願いします。
はい、佐賀友さん、本当おめでとうございます。リクエスト曲、イエス・我が救い、作詞・作曲、フィベ・ヒロタさんです。どうぞお聴きください。
あなたの長さ
佐賀友さんのリクエストで、S 我が救いでしたね、それではちょっと先ほどの追記をもう少し読ませていただきたいと思うんですけども、ちょっと途中を飛ばしまして、こういうことが書いてあります。電気というもの、電気ですね、この電気というものを説明してみてくださいと。それとも説明がつくまで暗がりの中で座っていることにしますか。電気とは何なのか正確には誰にも分かりませんが、それでも人間には電気の作用を支配する法則が全部は理解できないからといって電気を使うのをためらったりはしません。この中で理系に強そうなのは、ファーストビューティーですけれども、それでも電気を全部説明できるかというとできないと思うんですね。パソコンなら何でも分かってそうなんですが、細かいことになったらやっぱり説明がつかないことあると思うんですね。でも説明がつかないからって使わないってことはないですよね。あなたは自分の体内で食物がどうやってエネルギーに変化するのか分からなければ食べるのは嫌だと言いますかと。そういったら嬉しいしちゃいますね。原始林がうっそうとしている場所の一握りの土に神が触れられたその時、どうしてあたりの空気にはスミレの香りが漂うという仕組みになっているのか聞かせていただけるでしょうか。いつだか何かの種一袋のために10セント、日本だったら数百円でしょうかね、を払ったことがあると思います。10セントであなたはある奇跡を買い求めたわけです。あなたが手にしている他が10セントの値打ちのものは、その中身は神だけが知られているのです。この目が苦しい現代、おそらく私たちは生活の中で毎日起きている奇跡をなんとなく見過ごしたり、当たり前のことだと思ったりしています。脳を指導させ、 正確に作動させるのは何者なのか、医学界における脳外科の権威もやはり知りたいところでしょう。もちろんその人たちは私たちの筋肉一つ一つをコントロールするのは脳のどの部分であるのか正確に知っていますが、なぜ脳がそのように活動するのか、それはその人たちには分かりません。つまり何が原因となって脳が働き体の各部をコントロールするのかということです。なのでチャールズ・ジョセフ・パロン博士というね、国際外科学会における産婦人科部門の副会長で、ピッツバーグのマギー病院というところのペンシルバニア州では最大の産科病院だそうですけど、の長老学のお医者さんですね。で、彼はこれまで2万5000人の赤ちゃんを取り上げてきたということです。すごいですね。がその彼が赤ん坊の出生は最大の奇跡だと言っていますと。純子様8人見ましたが、そう思いますか？
そうですね、そういえば本当に奇跡ですね、
はい、彼が全国的に名声を得ているのはこの医師としての訓練と献身的な熱意の賜物ですが、人間の出生は人間の理解力を超えたことだと真っ先に認めるのはこの人です。また出生は人間の好奇心と共感を引き起こす神秘であり、神聖な出来事の一つでありながら遺伝として立ち入ることのできない謎であることはもう認めているのですと。バノ博士は言ってますと、人間なる細胞を脳性学的に研究すると将来の子供の特徴は明らかになります。最近男の子女の子分かりますもんね。つまりどれが目、鼻、唇とか振動、両足などになるのかという目印を見せてくれるわけです。これが神によるものでないとすれば一体何なのか私には分かりませんと。生まれたての赤ちゃんをよく見てください。9ヶ月前にはこの世にはいませんでした。今はちゃんと耳も目も鼻も口も両手両足揃ってお腹が空けば元気よく泣くではありませんか、うん、生まれるともう母親の胸で幸福いっぱいに乳を飲んでいます。科学というものが赤ん坊にちょっとしたガルバン釣りの手引きを渡して母乳の飲み方はこうですと教えてあったのでしょうか。また赤ん坊は暖かくなってお腹がいっぱいになったらこうやって目を閉じて眠るんですよとか、また自分で寝返りも打てないうちに丈夫に育つように両足で蹴ったり両腕をバタバタ捨てるんですよと教えたとも言うのでしょうか、うん、もちろん赤ちゃんが生まれてくると同時に手引きなどが渡されるわけではありませんし、それでも可愛い赤ちゃんは誰でも自分の欲しいものを満足させるにはどうすればいいのかちゃんと知っています、うん、神は人間に肉体の誕生というなどを説明してはおられませんとすれば、霊によるこれボアゲンですけど霊による人間の誕生ということを認めても別のおかしくはないと思います。このどちらも神から来ていることなのです。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私は言ったことを不思議に思ってはなりません。霊によって生まれると人間には新しい性質や願いが与えられ、以前は好きだったことが嫌いになり以前憎んでいたことを今度は愛するようになります。それはその人がキリストイエスにあって新しく作られたものだからです。どうしてそういうことになるのでしょうか。これまでにあれこれお話ししたちょっとした神秘に対してあなたにその謎が解ける頃には神はおそらくこの最後の神秘にもあなたに回答をくださることでしょう。その時まであなたの庭に種をまいたり嫌では電気をそのまま使っていてください。また赤ん坊の方も相もから続々と生まれてきます。私はこの底からあなたがこの新しい誕生という大きな奇跡を体験されるよう祈ります。私も祈ります。これに勝る最高の奇跡、そういう最高の祝福はありません。聖書自体が最大の奇跡です。そして神の御子はその主張を裏付けるどんな不思議なことよりもはるかに驚異的なお方です。この後に続く、これから、ね、まあ、話していきますけど、いろいろの物語は、21人の証は、すべて実際にあった出来事です。これらは、奇跡について神を信じた人たちの信頼すべき体験です。そして、神の御言葉の権威に対する、この人たちの信仰を、神は高く評価しておられるのです。これらの話は、なぜ私が奇跡を信じているのか、それを理解していただく何かの助けになることと思います。この本を引き続いて読んでくださる方々のために、私もパウロと共に乗ります。どうか私の主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が神の知るための知恵と知識の啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心がはっきりと見えるようになりますようにと、エペソの手紙の言葉で言っていますね。まあ、来週から具体的に話していきたいと思いますけれども、まあ、ちょっと今日はね、説明だったのでラジオ聞いてる方にはちょっと早かったかもしれませんけども、ぜひね、覚えておしております。ここでまたもう一曲聞いていただきたいと思いますが、今日も実はですね、先ほど静寂さんからお便りをいただいております。ですね、ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの皆様こんばんは、静寂です。 ギリギリですが間に合いますように。はい、間に合いましたよ。先週もメールを読んでいただきありがとうございました。残念ながら放送拝聴できませんでしたが、お仕事だったんでしょうね。概要はあるリスナーの方に教えていただきました。本当にありがとうございました。またメールいたしますと、ね、あの毎週メールをすることにね、義務ではなくて喜びを感じてくださっていると信じております。リクエストは安らぎの歌12週から哀れみに富友をお願いします。静寂よりということですね。静寂さんのリクエストをこれからお届けしたいと思います。
はい、静寂さん毎週本当にリクエストありがとうございます。作詞佐々木久美子さん、作曲藤野翔子さんで哀れみに富友です。どうぞお聴きください。
のりこさん来れないって、うん、静寂さんのリクエストで哀れみに富友もでした。はい、ですね、ここで、今日はですね、ちょっといくつかの集会のお知らせをしたいと思います。今日土曜日ですけども、来週の土曜日17日土曜日には3時からですよね、午後3時10、5時になりますかね、3時というのは15時から、ね、午後3時から長崎教会で、天の島根長崎教会の会堂で癒しの集会があります。賛美、そして、明石癒しの体験談、そして聖書からの短い、お話、その後時間をかけて30分40分50分時間をかけてお祈りする時を持ちます。一人一人皆さんお別れで祈りますので、そして本当にそこで癒しがいろいろ起こっています。体の癒し、心の癒し、 自分自身が癒してほしいし、自分の家族のために乗ってほしい。ぜひですね、病気の方を連れて、またご本人が来れなかったら代わりにあなたが来て癒しのね集会に来てほしいと思います。でその次の24日の土曜日、この時はチャペルコンサートですね。これもやはり3時から17時からですけれども、チャペルコンサートが待たれます。純子さん、何か情報持ってますか？
はい、なんか愛についてのような。
ああ、そうですか。2月14日はですね、バレンタイン、はい、バレンタインの日で、その時にバレンタイン、コンサートを行うんですけど、はい、まあ、その時はまさにバレンタインなんですけども、その前触れとしてですかね、はい、しの愛について、愛の序章かなんかでしょうかね、はい、ね、ぜひ皆さんですね、来ていただければと思います。チャペルコンサートですね。おそらく純子さんもいっぱい歌うでしょう。
いや、まだ何も聞いてません
が。あ、そうですか、はいはい、ね、ゴスペルクラブとか、それから、いろんなグループが歌われると思いますので、ぜひおいでになってください。それが24日ですね、はい、それから2月5日の日に、ね、今、まあ、今生放送でやってるんですけれども、この市民FMのスタジオから西高公園のすぐそばにあるんですけども、この西高公園、長崎駅前の西高公園で午後2時、14時から1時間半、15時半まで、あるいは3時半ですね、まあ、長くても1時間半、場合によっては1時間ぐらいですけれども、この長崎殉教記念盛会というのを行います。日本26世人、日本で最初の殉教者が殉教したその日に、まあ、その殉教した場所で行います。1597年に殉教していますので、418年、418年経ちました ね、なりますけれども、行います。やはり賛美をして聖書からお話を聞く、特別賛美ありますし、私も短くお話をします。で、東京からパウラキ牧師が来られてお話をされます。彼は結婚式を、ね、2月5日にされた。しかもエド神父といって、パウロミキのパウロミキを記念して作った、東京のなんていうか、パウロミキ記念館かな、ちょっと忘れました、正確な名前をね。そこで、結婚式をされたんですね、その江戸神父という方に導かれて。で、まあ、26世人のことに特別な、まあ、神様の導きを感じている方ですけども、その方にお話をされました。私もお話をいたしますので、ぜひおいでください。で、夜は、長崎ブリックホール、で、森町の、なんだっけ、踏切のすぐ向こう側ですね。そのここからすぐ歩いて向こう側にありますけども、ブリックホールの、ホールのところで、行います。2000人使用できますので、たくさんの人来てほしいと思いますけれども、そこで夜の6時半、18時30分から9時まで行います。途中で退出してもいいし、途中からでもいいですけど、ぜひおいでになってください。そこでゆっくりたくさん賛美をして、で、そして、またお話を聞いたいという時を持ちますので、来てほしいと思います。ブリックホールで何か思い出ありますか？
そうですね、ずいぶん以前にやはり殉教盛会をしたと思います、
はいはい、15年前なんですね、はい、15年前にやっぱり、行ったんですけど、その時は今いつも流してます安田家の歌、風の響き、この歌詞を出す前で神様からそういう歌詞を作りなさいと言われてですね、で、まあ、東京から来たパウロ木本牧師の方が、そのこれから歌詞を作りますと、私の力はないので白紙になるかもしれません、その場合へのへのもげじって書いて出しますってね、うん、半分冗談っぽくでも本気で言った。そしたら最初は50曲ぐらいですよね、そこから始まって今に至るまで14年間出続けて、うん、で今もう1000曲を超えました、オリジナル曲がね。だから、まあ、それが始まったところでもあるんですが、そこで今年も行いますので、ぜひ皆さんね、来ていただければと思っております。そしてその2月次の日の2月6日の金曜日、この日に実はですね、26世紀の足跡をたどって、本当は京都からやりたいんですが時間がありませんので、九州の佐賀唐津にある山本村、そして長崎の園木、ペトロ・パウチさんの涙を流した園木、彼らが最後の夜を過ごした都議津、そして最後に西高公園、その後記念館に行きまして、26世紀記念館の館長しております、ルカ・ド・レンド神父ですね、様にこうちょっとその説明をしていただいてお話を聞いて、最後に西高公園に来てもう一度、まあ、お祈りをして終わるという。で朝の9時から、まあ、夕方の5時ぐらいまでを出してるんですけれども、バスで回るツアーがあります。申し込み金は1000円で、まあ、人数によって、ね、2,3000円から場合によっては4,5000円になるんですけれども、ありますので、まあ、ぜひラジオを聞いてる皆さんですね、 この準教授の際に来てください。私がガイドを務めます。で行った場所場所と移動中バスの中でいろんなお話をしながら、ツアーでもそうそう9時から5時までこう26世紀の足跡をたどりながら、帰るのためにその場所場所で、少し時間を取ってお祈りをしたり賛美をしたりしながら最後は西田公園に来て記念館の館長のルカレンド神父の話を聞いて押して終わるということですね。祈りのミッションが主催するんですけど私がガイドをしますのでぜひ来てほしいなと思います。純子さんはほぼ毎年参加してるんですよね。
そうです、はい、
はいはい、どうですか。
そうです、私26世人とともに、浦上の歴史がものすごく深くて、それをバスの中でずっとこう26世人の歩みをこうたどりながらこの長崎の地で実際に起こった史実を聞くんですけど、ちょっと一言で言えないぐらいあまりにも深くて感動して、やっぱりぜひリスナーの皆さん特に長崎に住んでおられる方は、一度参加されて見られてください。
ですね、26世紀のことを話していくんですけども、それと同時に、浦上の歴史、殉教迫害の歴史、それについても話をします。それでは、やっぱり特別なものなんですよね。だから、それについて話をします。ファーストビューティーもほぼ毎年参加されてませんか。
はい、
どうですかね。
毎年、いいです。
英語で話されたらもっと重要。
深く語られること、なんか毎年なんか新しく。
はい、ということです。はい、ぜひ皆さんですね、おいでになった人、長崎の人はもちろんですけども、日本中、世界中、どこからでも、ぜひおいでになってください。いつかの殉教生活に来て、一泊して、祈りのツアーに出て、帰ってもいいし、あるいは、もう一泊して、ちょっと、長崎はもう観光地ですから、ゆっくりして、おいしいものを食べて、本当に長崎の1000万ドルの夜景を見て、それから帰るという手もあります。ぜひですね、一人でも夫婦でも親子でも家族でも友達とでもいいので、この殉教生会とそれから、祈りのツアーにですね来ていただけることを心からお待ちしております。はい、それではここでもう一曲ですね聴いていただきたいというふうに思います。今日は古い歌がすごく多いんですけれども、古い歌ですよね。
いえ、これは新しい2週の歌です。
はい、じゃあそれお願いします。はい、
次に聴いていただく曲はあなたの御業、作詞作曲ダビデ前田さんです。どうぞお聴きください。
短く、 あなたの御業は偉大でありってですね、すごく好きな私も歌ですけれども賛美ですけれども、さてそれではもう本当に短く簡単に聖書からお話をしたいと思います。それでは純子さんお願いします。
はい、今日はヨハネの福音書3章3節からです。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。
はい、ありがとうございました。先ほど私は奇跡を信じる本の話で少し言いましたけれども、ボーンアゲイン、新しく生まれるということですけども、御霊によって生まれる、あるいは新しく生まれるということなんですね。で、この肉体が生まれた時も神秘だったけれども、実は霊において生まれるスピリチュアルですけども、でこれは、説明がつかないと分からないんですが、イエス・キリストを本当に信じる時、2つのことをします。自分の罪を認めて悔い改める、向きを変える、方向を変える。神を信じないところは神様に向きを変えて神を信じる意味をする。そしてもう一つは、信じる、悔い改めるということと信じるということなんですね。この2つをするときに、私の罪がイエス・キリストの十字架によっても完全に許されてゼロになるだけじゃなくて、復活された、死から打ち勝って復活されたキリストの命、力が私の内側に来て、そして神の霊が宿って全く新しく生まれるんですね。で、これはどういうことかと言いますと、今まで生きてきたことに付け足して加えるとか、突き橋をするとか、それに助け加えるとかいうことじゃなくて、今までの自分は完全に死ぬんですね。一回完全に死ぬ、そして全く新しく生まれるんですね。だからボーンアゲン、もう一度生まれるということなんですね。で、説明するとこういうことなんですけど、これは説明の世界じゃなくて体験の世界なんです。本当に自分の罪を認めて、赤嶺さん、本当にあなたから離れている私は罪人だということを認めて、イエス・キリストの十字架によって私は許されたんだなということを信じて、悔い改めて言いますけど、罪を認めて悔い改めて、キリストを信じるときに罪は許されて、全く新しく生まれ変わるんですね。で、それをマイス様語で新しく生まれる、霊によって生まれるというふうに言われました。聖霊によって生まれる、聖霊が新しく私に来るんですね。で、イエス様にしない時、私の霊は死んでるんですね。体はあるけれども霊は死んでいて、神がいるかどうかわからない、天国からどうかわからない。でも本当にイエス様を死んだ時に、神がおりゃしちゃること、天があることがはっきりわかります。永遠があること、そして私はそこに行くことができるようになるんですね。で、今晩ね、皆さんイエス・キリストの十字架を信じて、本当に罪のない人なんかいないと思います。いつもより罪はズレですね、的外れ。神様を信じない結果、どんなに一生懸命生きていてもズレてしまう、的外れしてしまう。その的外れ、罪を悔い改めて、本当にイエス様の十字架を信じて、あなたの罪の身代わりに罰も呪いも全部受けて、あなたの代わりに地獄に行ってくださったこのイエス・キリストを信じて、悔い改めて信じるときに全く新しく生まれます。そして神と共に、命と共に歩む人生が始まる。それをぜひね、生きてほしいと思います。お祈りしましたしたいと思います。私についてこの教会にイエス様を信じたいと思う方は祈ってください。天のお父様、
天のお父様、
私の罪を悔い改めます。
私の罪を悔い改めます。
イエス・キリストが、
イエス・キリストが
十字架で、
十字架で
私の身代わりになって、
私の身代わりになって、
私の罪を、
私の罪を
背負って、
背負って
死んでくださったことを、
死んでくださったことを
信じます。
信じます。
イエス様、
イエス様、
復活されたイエス様、
復活されたイエス様、
そのイエス様が、
そのイエス様が
私のところに来てください。
その私のところに来てください。
新しく、
新しく
私を、
私を
生まれさせ、
生まれさせ、
生かしてください、
生かしてください。
信じます。
信じます。
イエス様の皆によって、
イエス様の皆によって
お祈りします。
お祈りします。
アメン、
アメン。
今祈られた方はね、ここから新しい人生が始まりますので、ぜひ明日教会に来ておりますし、どうしても来れない方はオンラインでね、 iPad、iPhone、タブレット、スマートフォンできますので、ぜひ見て聞いていただきたいと思います。またラジオ放送続けて聞いてください。ですね、続けてお祈りしたいと思います。体の病、心の病、問題を持っている方、イエス様は喜んでそれに応えてくださいますので、今本当に神様のところに行って祈りましょう。天のお父様、今イエスキリストによって祈ります。お一人一人の心からの叫びと願いに応えて、体と心を癒し、問題に対する解決と勝利を与え、奇跡を表してください。イエスキリストによって心と体を癒されよ。イエスキリストによって心と体を治れ。脳梗塞の後遺症を癒し、がんをイエスによって消えてなくなれ。死をイエスによって消えてなくなれ。膝を、腰を、肩を癒されよ。完全に癒してください。完全に癒してください。あなたの癒しの力を豊かに表してください。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によって、あらばらばらばら、また心を癒してください。躁鬱病、統合失調症、不安、神経症、パニック障害。完全に癒してください。境内を祝福ください。様、学校に行けるようにしてください。許しと和解を与えてください。イエス様によって、分裂と混乱など許しと和解を宣言する。心の癒し、体の癒しを宣言する。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それではですね、ここで、メール、お便り、お電話の宛先をお願いします。坂友さん、電話ありがとうございました。また、ブルース・カイ君、ね、お手紙ありがとうございました。静寂さん、メールありがとうございました。ぜひ、皆さんもですね、メール、お電話、お便りください。心からお待ちしております。じゃあ、お願いします。
はい、メールアドレスですが、767jesus@gmail.com です。767jesus@gmail.com です。またお手紙もください。郵便番号 852-8116 長崎市平和町 5-6-2 階、平和町 5-6-2 階です。お電話もください。滋賀局番 095-843-3178 843-3178 です。
はい、メールお便りお電話はね、24時間いつもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。さて、それではですね、明日の礼拝のご案内とか、ですね、お願いしたいと思います。
はい、明日1月11日ですね、はい、の、礼拝案内です。一番早い礼拝は早朝礼拝、朝の 6時からです。そして第一礼拝が7時半から、第二礼拝は10時からです。この10時の礼拝がメイン礼拝となります。小さなお子様をお連れのお方、それから外国人の方も同時通訳がありますので、この10時の礼拝にいらっしゃってください、
はい。
そしてどうしても朝来れなかった方のためにも、午後2時から礼拝を行っています。また午後3時半からインターナショナルサービス、英語での礼拝ですが、通訳もありますので、日本人の方もどうぞいらっしゃってください。この日曜日は朝の7時半そして10時、2時、3時半、この4つの礼拝は、すべてオンライン礼拝、をしています。パソコンから生中継で聞くこともできます。
はい、
そして夜7時から、
いつもは7時なんですが、はい、明日は、6時半からですね。は
い、6時半から、カリスマ聖会というのがあります。はい、九州全域から多くの方々がいらっしゃいます。初めての方もどうぞ、この6時半からの、はい、カリスマ聖会いらっしゃってください。
はい、いつもは7時ですが、明日は6時半から8時半に終わります。その後ちょっといろいろ打ち合わせがありますので、明日はちょっと早く始まって早く終わりますが、18時半、6時半から20時半、8時半までです。
はい、そして月曜日も礼拝を行っています。祭日ですのでどうぞいらっしゃってください。朝10時10分からです。そして、水曜日の朝10時から婦人のための祈祷会、夜 7時から教会祈祷会があります。
はい、ぜひね、そちらの方にも来てほしいと思います。いろいろお祈りするときを持ってますので、ゆっくり時間をかけて祈りますので、ね、おいでになってほしいと思います。
で、金曜日の夜10時から徹夜祈祷会、はい、そして土曜日は3時から癒しの集会があります。
はい、まあ、徹夜祈祷会はだいたい12時半ぐらいに終わりますので、ですね、でも、もう夜中しか来れないという方はぜひおいでになってほしいと思います。はい、ね、今日からあの私は奇跡を信じる I believe in miracle っていう、今日はまあちょっと説明的なことがありましたけど、来週からはですね、いよいよ体験談の話です。この一つ一つの体験談は私もしかしたら途中で泣いてしまって読めなくなるかもしれませんけども、本当に、こう感動する話と言いましょうか。神を感じさせてくれる、神をこうなんかこう何回も読んでるのに神を体験して涙が止まらなくなってしまうというね、体験いっぱいあります。あるいはそうじゃなくてなんかこう厳粛な気持ちになるものとかね、本当にその一つ一つの証をね、皆さんに聞いてほしいと思っています。そして私は同じことがラジオを聞いているあなたに、心の病に、体の病に壊れてしまった家族の中に同じ奇跡があなたにも起こって、同じ神様をあなたが体験してくださることを期待したいんですね。だから、まあ、これをちょっと読んでみようと思ってみたんですね。ぜひね、それを期待してお友達やお家族と一緒にラジオを聞いてほしいと思います。どうしても聞かないときは後でダウンロードして聞いてほしいと思います。ちょっと今ホームページがですね、なってないんですよね。で、ホームページを一緒に作ってくださる方を大募集しております。ホームページを見てくださる方、本当に申し訳ありませんでした。全然新しくなってなくて本当に謝りたいと思います。ぜひホームページを一緒に作ってくださる方いらっしゃったらですね、来ていただければと思います。はい、ホームページを作っているファーストビューティーさんからも皆さんにぜひお手伝いしてくださいって。
はい、ホームページを作る方どうぞお手伝いください。
はい、愛想のない、ファーストビューティーですけども、とっても優しい方ですので会いに来ていただきたいと思います。それでは、また来週ゴスペルメッセージをただいてないとでお会いしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
God bless you。